じゃあ、2児のパパさん、よろしくお願いしま
あ、
す。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい。そうですね。2児のパパさんは今、38歳で、内装業をされている、いますね。で、中部地方在住ということで、不動産投資歴が3年で、入会が2015年なんで、5年ぐらい前ですよね。
そうですね、はい。
そこから2年間の空白期間があって、で、2017年にリスタートするというところから、どんどん、物件を拡大していき、そしてですね、今、7棟、そして戸数でいくと81戸ですね、家賃収入が6000万、総投資額が、6億、キャッシュフローが1500万という、そういうね、もうあと少しで、今月末にまた物件を買うと、ね、いうことなので、おそらくあと1年とか以内には、もしくは2年以内には、家賃収入1億に到達するんじゃないかなというね、そんな方であります。ということでね、始めていきたいと思います。まずですね、次のページいきますかね。不動産投資を開始したときというところで、そこからね、ちょっと始めていきたいと思うんですけども、入会当時、約5年前ですね、年収が800万円、金融資産が700万と、なんとうちの基準に到達せずに入会されたということだったんですけど、
そうで
ます
。
ずですね、不動産投資に興味を持ったきっかけをね、ちょっとお聞きさせていただいていいですかね。
はい、ありがとうございます。内装業を続けて、仕事して続けていたんですけれども、このまま内装業だけ続けていても、自分の中であるし、幸せというところにたどり着けないというところに、気づいて、別の収入が、必須条件、その自分の幸せを叶えようとすると必須であるというふうに思って、内装業以外の、別の収入を得たいと思ったのがきっかけでした。で、自分が内装業で、賃貸物件の修繕とかもやってたので、こういうことも、自分で張り替えて、自分でやればコストもかからないですし、そういうちょっと浅めのところから、興味を持ったというところですね。
なるほどね。ああ、大家さんってこういうことやってるんだなみたいな、そういうことをね、ちょっと見て、僕も自分もそうやってやってみたらどうかなっていう感じで始めようかなって興味を持ったわけですね。
そうですね、はい。
なるほど。そうすると、他で何か副収入を得ようとか、不動産投資、なんで不動産投資、やっぱりこれだっていう決めた理由って何かあったんですか？
そうですね、いろいろ、ちょっと株とかもやってみたり、学生時代飲食店とかね、バイトしてたんで、そういったことも頭よぎったんですけれども、不動産投資は、購入する前に、ある程度想定することができて、実際の価値よりも安く購入できれば、負けはないかなっていうふうに思ったのが、不動産投資を選んだ理由ですね。
なるほどね。なるほどですね。そしたら、その時の、不動産投資をやろうと思った時の目標とか目的っていうのは、それはどんな感じの目標だったんですか？
目標はですね、だいぶ、ハードルは低いというかあれなんですけれども、当時内装業が、月2、3日しか休みが取れなくて、で、このままだと、家族のための時間が取れないとか、そういうふうに思ってたので、最低でもカレンダー通りの休みにして、なおかつ、収入は変わらないっていうところが、一番最初の目指したところです
な
ね。
るほどですね。ちょっともう少し自分の時間とか家族の時間を増やしてみたいとか、そういったところが大きかったわけですね。
そうですね、本当に月10万円でも、ある意味時間とともに入ってくる収入があれば、だいぶその内装業での自分の、負担とか、も減るなと思って、本当にそのぐらいの収入が得たいって思ったのがきっかけです。
なるほど。ちなみに私も最初5万でもいいから、 あるといいなって思って始めたんで、だいたい似てますね、スタートはね。
そうですね、なんか住宅ローンを不動産で返せる場合っていう、うん、なんかそういうのもありました。
なるほどですね。
はいはい、
なるほどなるほど。うちの会を知った時ってどんな感じだったんですか？
ちょっと知り合いの経営者さんの方から、うんうん、まあ、この会の宮川トレーナーさんをご紹介いただきまして、
うんうんうん、
で、まあ、実は不動産に興味あるんですよって話から、
うん、
まあ、こういう会もありますよってところで、うん、この会を初めて知りました。
うん、はい、なるほどなるほど。でその後どんな感じでこう進んでいったんです？
当初はこの会っていうのはやっぱりお金持ちの方が、
うんうん、
集まる会だという、うん、パッと思いまして、
うん、
で自分はちょっとそれにはちょっとかけ離れてるので、
うん、
まあ、そのお金持ちのゲームは自分にはできないなみたいな、
なるほどなるほど、
と思って、最初は不動産投資とはいえ、うん、まあ、戸建て賃貸とか、
あ、なるほど、
それを現金で買って自分で直して貸すみたいなのを考えたんですけれども、
うんうんうんうん、
ちょっとこの自分の月1回2回の休みでそんなことをしてる、うん、時間もないので、
うん、
ちょっと法に暮れてた時になんかもう一度宮川さんと会う機会があって、
うんうん、
で宮川さんからまあいろいろお話をする機会、うん、時間があって、
うん、
瀬戸さんのこの状況でもまあ買えますよっていうふうに言ってくださったので、
うんうん、
もうそれを素直に信じて、あ、もう買える、自分でもいけるんだと思って、
うんうん、
買いに入会してやろうと思っていました。
うん、はい、結構もうね、その1日2日の休みを取るのも結構ヒーヒーいってる状態ですよね。
そうですね、はい、
なるほどなるほど。入会後どんな感じで進んでいったんです？
まずオーディオプログラムを、
うん、
聞いていって、まあ、学んでいくんですけれども、
うん、
その中で、まあ、買える人の、まあ、条件じゃないんですけれども、
うん、
まあ、年収がいくらいくらで自己資金が、うん、まあ、最低でもこれだけないといけないですよっていうオードプログラムがありまして、
うん、
でそれをちょっと自分と照らし合わせたときに、
うん、
もう全然ダメじゃんっていうふうに思いまして、
うん、
で多分それは都銀さんを対象にした金、
うんうん、
そういう金融資産的な話だと思うんですけれども、
うんうんうん、
私はそれをまあまあ真に受け、まあ、真に受け
て、うん、当時は都銀がね全盛期でしたからね。
そうですね、はい、そうですね、
はいはい、
で、まあ、宮川さん買えないじゃんっていうふうに言いたかったんですけれども
雑くと何言ってくれちゃったんだと。
で、まあ、とは言ってももう、うん、自分 の、まあ、その幸せというか、
うん、
夢を叶えるためにはもうやるしかない、何かしらやるしかないというところで、
うんうんうん、
どうにかしてこう自分金融資産を増やす方法はないかっていうのをちょっと考えたのが、
うん
うん、その空白の2年間っていうところですね。
なるほどね。これはこのままだともうスタートもできないぞと、
はい、そうですね、はい、
ちなみにこの空白の2年間多分みんなね、
はい、
その2年間でどうやって増やしたんですかって質問がかなり来てたんで、
はい、
言える範囲でちょっと教えてもらえると嬉しいなと思うんですけど、
はい、そうですね、まあ、結論的に言ってしまうと、うん、まあ祖父の所有している土地を、うん、まあ、活用して資金を作ったっていうところになるんですけれども、
うんうん、なるほどね、
はい、当時その祖父と、うん、まあ、仲はそこまで良くなくて、
うん、
そんな活用できるとも全く思ってなかったんですけれども、
うんうんうん
うん、宮川さんを紹介してくれた経営者さんの方からちょっと若い頃に言われた言葉がありまして、
うんうんうん、
まあ、3ヶ月ぐらい仕事をまあ完全に休んで、
うん、
まあ、自分には何ができるのかとか、
うんうん、
自分とか親とか自分の友達とか、うん、そういった自分に関わる全てのことを組み込んで何ができるかを考えた方がいいよっていうアドバイスを、
うんうん、
要は内装だけやってたらダメだよっていうことを多分言いたかったと思うんですけれども、その言葉がちょっとずっとこう心にフックしてかかってまして、
うん、
で思い切って本当に月1にも休み取れないところをもう1週間、 仕事を休んで、うん、もうひたすら考える時間にした。
なるほど。
はい。
へえ。
そしたら3日目ぐらいに、
うん、
この土地を活用して、
うん、
まあその祖父にもメリットのあることを、
うん、
もまあ思いつきまして、
うん、
でそれをちょっと2年間かけて、
うん、
やっていったってところですか、
ね。なるほどですね。
はい、
なるほどなるほど。でなんとか資金は作って、
はい、
2年でなんとかちょっとなんとかねその種銭というかものを作ってっていうところから。
そうです、
はい、1棟目を取得するリスタートをしたわけですね、
はい、それ
が2017年の多分9月ぐらいでしょうねきっとね。
そうです、はい、
はいはい、でそこから5ヶ月後に1棟目を取得できるわけですけど、
はいはい、
この動きもね多分皆さんいろいろ質問があると思いますんで、
はい
はい、この辺どんな感じで教えてもらえますか。
はい、そうですその、まあ、自己資金はまあ、作れたんですけれども、
うん、
この2年間で、まあ、離婚ということを、まあ、経験しまして、
うん
で、はい、でオーディオプログラムの中でも、まあ、独身の方の、うん融資は結構厳しめというところを聞いてたので、
うんうん、
まずそのリスタートする前に宮川先生に、
うん
まあ、離婚しましたして、
うんう
ん、なんですけど、まあ、これでも融資引けますかねっていう相談をしたところ、
うん
まあ、やってみなきゃ分かんないですっていう、うん、結論でしたので、
うん
う
ん
う
ん、
もうとりあえずやってみようというところで、
うんうん
始めてみました。
うん
はい、で当時、宮川先生からおっしゃったのは、まあ、結構物件が過熱しているところで、
うん
インターネットで探してても、なかなかいい物件見つからないので、
うんうん、
とりあえず面談をして、
うんうん
個人、個別の紹介を狙ってくださいと言われたので、
うん、
ちょっと仕事の合間に、名古屋市内とかいろんな仲介店さんを、うんまあ、あらかじめピックアップしておいて、
うんうん
まあ、アポを取れるところはアポ取って、うん、アポ取れないところはもう直接訪問して名刺だけ置いてくるとか、
うんうんうんうん、
で後日もコールバックを狙うとか、うんうん、そういった動きをしていました。
地道にこうなんだろうローラー営業じゃないけど
そうですね、はい、
うん、ローラー作戦みたいなのを展開した感じなんですかね。
そうです、なんか東区、なんか例えば名古屋市の東区に行ったら東区の仲介さんをこうバーッと出して、
うん
はい、近場で行けるとこ時間限り行ったって感じですかね。
もう足で稼ぐぞということで。
そうですね、はい、
ちょっとね失礼な話ですけどやっぱり、はい属性そんなに良くないぞっていう認識の中さらにそのねちょっと離婚されて、
はいはい、
独身ってだいぶねうちの会の中でも言ってますけど結構ハードル高くなるんですよねやっぱり、
はいはい
うん、そういうだいぶこうハンディといえばハンディと、ね、有利ではない状況の中何クソって思えた理由ってどういうところだったんですか。しかもねお子さん引き取ったわけですもんね。
そうです、はいはい、
皆さん、ね、お聞きになっている方は多分知らなかったと思うのでちょっと、ね、そこだけ僕から言っちゃいましたけどお子さん2人引き取って子育てしながらしかも、ね、独身というか、まあ、子供を育てながら の, リスタートというかチャレンジなんで どういうガッツというか思いで始めたのか、ここの取り組みはどうだったのかなっていうのちょっとその辺はどうですか。
ありがとうございます、うん、まあ、私の、まあ、20歳ぐらいの当初のからの夢って言うとあれなんですけど、うん、やっぱり、うん、まあ、幸せな家庭を築きたいっていうのが、うん、まあ夢でありまして、うん、でその、まあ、具体的な内容としては まあ、子どもたちのために、まあ、
うん、
時間を作るであるとか、
うんうん、
夕方6時に家族でご飯を食べるとか、
うん、
それを叶えたいっていうのが一番の夢だったんですね、うん、でその離婚をして特にその夢がちょっと遠のいてしまったような感じがありまして、
うん
う
ん、
でやっぱりもうこれはもう不動産でもう成功、
うん
まあ、するしかないというか、
うんうん、
こうタイルが立たれたような感じで、うんうん、もう成功しないと自分の人生はもう終わってしまうとか、
なるほど、
そういうところまでこうなんか追い込まれた感はありました、
う
ん、
なるほどね、はい、もう崖っぷちで取り組むぞっていうぐらい何でもやるぞっていうね それぐらいこう、もう決意のもとで取り組んだ感じだったんですね。
そうですね、結局自分がこれで成功しないと子供たちを寂しい思いさせてしまうとか、はい、っていうのがあったんで、はい。
なるほどね。もうそのね、2年待ってしっかり、ね、お金も作った、でもちょっとね、離婚も経験し、何が何でも成功するぞっていう、最初のね、その10万儲かったらいいやみたいな、いう気持ちとだいぶ違う状態ですよね、このリスタートの段階
そうですね、はい、オーディオプログラムの中でもやっぱり、物件を買い進めていけば、リタイアも夢じゃないっていうところもあったんで、やっぱり子どもたちのためにもうでき、まあ、リタイアっていうところをやっぱりその目指していくようになりました。
で、その後こう、いろいろ地道に物件情報を得るような動きをしていって、手応え的にはどうだったんですか？やっぱりね、その全然知らんところからいきなり訪問して、はい、どうぞって、なかなかね、ってやられることもあったとは思うんですけど、どんな感じだったんですか？
そうですね、ほとんど空振りでした、やっぱり。
ですよ
で、
ね。
はい、で、オーディオプログラム、その2年間もずっとオーディオプログラム聞いてて、知識的にはあったんですけれども、やっぱり実際、中華さんと面と向かって話すと、もう言ってることがわからないっていう、この人、何言ってるんだろうっていうのがあって、で、それをやっぱり私、どうしても、物件を買いたいって訪問してるので、パパ買える人っていうふうにこう演じてるんですけれども、それは演じきれてないというか、この人買えないなって思われたら嫌だろうなとか、そういったふうに思われながら動いてたので、結構怖いというか、結構しんどい思いをしながら面談をしてきましたね。
そうですよね。どのタイミングかちょっと覚えてないですけど、結構こう自分をこう否定するというか、ね、なんか自信なさげな感じがあったんで、そういうところで結構無理して頑張ってた感があったんですかね、そうするとここは。
そうですね。だいぶ背伸びして話してたので、はい、あんまりこう中身のない話ですかね、今思うと。はい。
ちょっと余裕がないけども、でも頑張って動き回ってたわけなんですね。
そうですね。はい。
そんな中でこの岐阜の、物件が出てきましたと、いうところなんですかね。その前に何個か動いたんですか？
いや、これが初めてです
おお、あ、そう
ね。
なんですね。
はい。
じゃあこれをまずそういった物件探しをしながら、これいいぞって思った一投目をうまく変えたわけなんですね、そうす
そうですね。はい。これとは、本気の物件はこれが1
る
棟目なんですけれども、それと並行して、銀行開拓も同時並行して、当て物件を当てて、反応を見るっていうのもやってたので、はい、その反応あるところに、投げて、この1棟目を投げていったという
なる
感
ほ
じで
どです
か。はい、
ね。じゃあリサーチのために、物件投げてはちょっとずつはいたけど、
はい、はい、
本気で買おうと思った物件ってのはこれだった
そう
ん
です
で
ね、
す
はい、
ね。
はい、
なるほどですね。なるほど、なるほど。で、これはなんとオーバーローンで買えたっていうことなんですね。
そうですね、はい、
よかったですね。もともと自己資金そんなに多くないですからね。
そうですね、はい。
このオーバーローンのエピソードは何かあります？
正直自分でもなんでオーバーローンってかがわからないんですけど、っていうのがあるんですけど、銀行さんに当たっていく中で、やっぱり自分の年収と自己資金のこう、乖離というか、銀行さんからすると、なんでこの年収でこんだけ自己資金あるんですかっていうのがあると、事前に分かっていたので、ある程度最初にエピソードを作っていって、で、その行員さんがそれをすごく認めてくださって、で、1棟目のこのオーバーローンが来たと思ってますね。
このエピソード、もし言える内容だったら教えてもらって大丈夫ですか？
祖父のを引き合いに立ってお話したんですけれども、ちょっと祖父がお金持ちの体で
手で、本当は
行き
別として、
です、
手で。
でなぜこんなお金貯めれてたんですかっていうのに対して、うんうん、昔からこう、
うん、
1年に100万円のこう、うんまあ、贈与が非課税で出る、うん、ある、まあ、1人当たりできるんですけれども、
うんうんうん、
それをまあ家族1年で、家族4人分を、
うん
まあまあ、400万円ですね、
うんうん、
を毎年いただけて、それをまあ5年貯めたらまあ2000万になりますよねっていう話をして、
うんうん、
でずっとそのお金を使わずに、うんまあ、貯めて、うん将来のためにこういう投資をしようと思ってましたっていうエピソードを作って、うんう
ん、なるほどね、
はい、
あそうするとお金はあるよ、さらに私こんなに堅実でそのあの、ね、浪費するような人ではないですよっていう2つアピールをちゃんとできた感じなんですね。
そうですね、はい、
うーんやっぱ行員さんはそれは好印象だったんですか、内容は。
そうですね、はい、雑談とかしている中でも、
うんうんうん、
なんかなんでこんなお金使わないんですかってぶっちゃけ聞かれたりとか、
うんうんうん、
普通だったら高いもの買ったりしちゃうんですけどっていう質問に対して、
うん、
例えばその時話したのが、うん、まあ先日まあ、お金使った、例えばディズニーランドに行きましたと、
うんうん、
はい、でそれもまあ自分の車で運転して安いホテル泊まってみたいな話をした時に、
うん、
なんかその子がすごい驚いて見えて、
うん、
そこまでなんかこう堅実にやるんですねっていう話で、
うんうん、
すごい驚いてたのも印象に残ってますね。
もう徹底してそういうストーリーをちゃんと喋って、私は本当に堅実でもう浪費癖ないんですっていうアピールをねちゃんとした感じなんですね。
そうですね、
なるほどなるほど。ちょっと話を脱線しますけど、
はいはい、
すっごい年収があるけど自己資金少ないっていう人って今思い出しましたけど相当印象悪いですからね。
ああそう、
銀行員さん
で、はいはいはい、かもしれない
です。だいぶ浪費癖があるんですねって言われちゃうことがあるんで、
はいはい、
意外と本人には言えないんですけど僕には言ってくれるんですよ。
ああ
まあそうかもしれませんねとか言ってね僕もね、まあ、会員さんのことなんで、まあ、悪くは言えないけど、そうかもしれないですけど、そうなんですかねみたいな感じでは言うんですけど、
はいはい、
会員さんはね、まあ本人に言うわけじゃないんで僕にはある程度気許してくれてるのか、なんかちょっと年収に対して自己資金というか貯金の額少ないですねなんていうことも結構あったんで、
はいはい、
その逆で言うとこの虹のパフォーさんで言うと年収よりも金さんがあるそれはなぜかっていうとっていう説明したっていうのはすごく大きな、ね、ポイントだったかもしれないですね。
そうですね、はい、
なるほどなるほど。でこれは物件変えたよと、あと何かエピソードあります？
はい、ですね、まあ、特には、はい、
うん、
ない
ですね、
はいはいはい、ありがとうございます。
でこれを買って、で次で2棟目以降ももうどんどん買っていったっていうことなんですけど、2、3棟目なんか2億6000の物件って当時ですら割と大きいというか、はい、失礼ながら属性からね、お聞きしている属性から考えるともう随分大きなのを買ったなっていう印象なんですけど、この辺はこう怖さだとかまずね自分の恐怖心からいろいろあると思うんですけど、その辺はどうだったんですか、この物件見て。全然ヒーとかって思わなかったですか、最初の物件はねもうちょっと小さかったわけじゃないですか。
そうですね、金額に対する恐怖感っていうのは正直なかった、う
ん、なかった
です、はい、
なんでなかったんですか。
まあおそらくなんですけども、うん、その2年間の間にずっとオーディオプログラム聞いてまして、
うんうんうん、
やっぱり物件購入者インタビューとか、
うんうん、
いろんな、まあ、プログラムがあるんですけれども、うんうん、それをずっと聞いてて、
うん、
やっぱり慣れてきたというか、
うん
はい、まあ、買いの基準に沿ったものを買っていけば、
うん
まあまあ、失敗はないですし、
うんうん
はい、そういったところで、
うん
まあ、ちょっと、
ね
まあ、はい、そんなところだったんです、
はい、物件の目利きとかもちゃんとその辺はその時にはできた感じですか。
あそうですね、はい、
うん、なるほどですね。 で2投目3投目買って4投目も、まあ、翌年から2019年からこの9月ぐらいから怒涛の勢いですね、またね。
そうですね、はい、あの、はい、うん、
これ物件が集まってきた理由とかその辺はどうですか、なんか。
はい、そうですね、うん、一番の原因が、うん、まあ、原因というか要因は銀行開拓が、まあ腹に落ちてきたというか、
うんうん、
っていうところだと思います、うん、この4棟目から7棟目、うんうん、4棟目と7棟目に関しては、まあ、差し値をしてるんですけれども、
うんうんうん、
ある程度銀行さんが買える、
うんうん、
まあ、融資させていただける金額っていうのも、
うん、
ある程度分かってきましたので、
うんうんうん、
仲介さんに対してこの金額だったら買えますっていうのを、うんうん、こう 100% 自分の心の中から言えてきたので、
うん、なるほどね、自身の最初のつま先立ちでこうガクガクしながら振り絞ってね、雪振り絞ってやった時とはだいぶ違う状態になってたわけですね。
そうですね、はい、
なるほど、融資の額をしっかり把握できて、大体この額だったらいけるなという把握ができたというのが勝因だったわけですね。
そうですね、
うーん、なるほど、なるほど。そしたら、じゃあ現在に至るまで今のね、大体の流れはなんとなくは見えてきたんですけども、どんな具体的にはどんな壁にぶつかってこうね、初めてこれから始めようって思う人が、
はい、
あ、多分ぶつかるだろうなみたいなね、ちょっとシェアできるような壁とかありました？
あ、はい、ありがとうございます。まあちょっと、1投目はなんとかこう、うん、まあ、運よく買うことができまして、
うん、
でその2棟目3棟目買うまでに、
うん、
実は2つの物件が、
うん、
内諾が出たんですけれども、
うんうん、
この、まあ、うん、一番最後の段階でキャンセルしてしまったっていうことがありまして、う
ん
う
ん、なるほど、
はい、
なんでキャンセルしちゃったんですか？
それは本当に自分の自信のなさから来ることだと思うんですけれども、
うんうんうん、
本当にこの物件買っても大丈夫なのかなっていうところがありました
。なかった、
はい、で、まあ、物件自体はいいんですけれども、
うん、
内諾の出た結果がちょっと、うん、例えば自己資金を、うん、多少入れるであるとか、
うんうんうん、
そういったのもハードルもあって、
うんうん、
で本当にこれで買っていいのかっていうところで悩んで、
うん、
なかなか結論出せずに、
うんうん、
で仲介さんを怒らせてしまうっていうところがあったので。
なるほど、
はい、
ほう、そうすると仲介さん怒るわ、銀行さんも内諾ほぼ出てるのに、え、なんこだわったのとかって、なんかあんまりいい感じがしない内容になっちゃいますよね、それね。
そうです、本当にもう不動産業から出入り禁止になるような感覚でもこんなことやってたら一生買えないなって
、信用ちょっとそこで失っちゃったんですね。
そうですね、
うーん、なるほど、それはいかんなと。でも自分の恐怖心もあるしっていうところだったんですね。
はい、
それどうやってこう払拭というかなんとかなったんですか、その辺は。
そうですね、これはまあ、思い切って
うん、
アルティメットサービス、
うちのね、
に、うんうん、なるしかないなっていうふうに思いました、
うん、
はい、まあ、私としては、まあ、自己資金がすごくこう、融資を引くための大事な、うん、まあ、ものなんですけれども、
うんうん、
それを失うっていうのはすごく当時、うん、痛みを感じまして、
うんうん、
はい、もし入ってまあ、そのサービス申し込んだりも買えなかったらどうしようだとか、
うんうん、
いろんな思いがあったんですけれども、
うんうん、
でもこう動かずに買えないよりかはもう飛び込もうっていう気持ちで、うん、申し込みを しました、
うん、はい、1棟目の時はあれですよね、そうするとアルティメットじゃなかったわけですよね。
なかったですね、はい、
あ、なるほどなるほど、1棟目と2棟2、3棟目の間に入ったわけなんですね。
そうですね、はい、
なるほどなるほど。でぶっちゃけどんな感じだったんですか？
それで、ですね、 まあ、その不動産で、うん、あの成功している先生の方から、
うん、
あの自分が持ってる知識であるとか、うん、行動っていうのが、ま、間違ってないっていう、
うん、
まあ、そのまま続けてれば買えますよっていうふうに、うん、まあ、その、まあ、すごく簡単な言葉ではあるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、あの自分のこと行動が正しかったっていうふうに納得することができまして、
うんうん、
であの自分が行動することに、うん、全く迷いがなく、
うん、
なんか本当にあの肩の荷が下りたように、うん、あの活動できるようになったので。
なるほどね、
はい、
うん、まあ、ね、不動産金額大きいですからね。
そうですね、はい、
ね、まあね、みんな通りますね。ほんまにこれ正しいんかなとか見落としてないんかなとかって思いますからね。
はい、
あとどんな感じだったんですか。なんか他に壁はありました。
ですね、あと、あの、ま、
うん、
中華さんとかといろいろお話しする機会が、うん、あの、あるんですけれども、
うんうん、
その中でちょっとどうしてもこう払拭できない、うん、なんか問題が、まあったんですけれども、それっていうのがやっぱりあの自分は、
うん、
ま、内装業で、
うん、
年収これだけしかなくて、
うん、
で、まあ、不動産を買える人っていうのは、
うん、
やっぱりすごい一流の企業であるとか、うん、まあ、CEO になるすごい方とか、うん、そういった方が活躍するフィールドだと思ってたので、
うんうんう
ん、なんかこう自分に恥ずかしめを感じてたんですね、
うんうん、
はい、でそれを、まあ、あの会の、あの、うん、のワークショップに参加してさせてもらってですね、
うんうんうん、
でその自分の、抱えている、まあ、闇の部分とか、
うんうん、
そういったものを取り除いてもらったっていうのが、うん、あの動ける自信になった、うん、つながったと思います。
なるほどね、はい、すごくこう自分をこう小さく見積もっているというか、なんかこう周りがよりもこうなんだろう、卑下する感じが確かねあったような感じですよね。
そうで、だいぶ、
うん、
あのなんか比べちゃったりとか、
うんうん、
人と比べるとかありましたので結構辛かったですね。
そうっすよね、
はい、
あ、だいぶ思い出しましたよ。あのね、それでも動こうとしてるけど、そのたんびにどんどん自分を責めたりとか比較して自分ダメだみたいな感じになってたんで、ものすごいプレッシャーというか辛い状態で動いてた感じでしたもんね。
そうですね、はい、
あれでだいぶすっきりした感じだったんですかね。そうすると、
そうですね、本当中海さんにこう電話しなきゃいけないけど、
うん、
怖くて電話できないとか、
うん、
携帯握りしめて1時間経ってるとかのもあったので、うん、はい、
なるほどね、はい、
でそのワークショップに行ってからもう別に、
うん、
あの周りのままを言えばいいんだっていうふうに思えたことで、
うんうん、
でしかもその周りのままを言ってた時に、あの、うん、別に何とも中華さんも言われなくて、
うんうんうん、
ああそうですかみたいな感じで済んでいったので、うんうんうん、自分が無駄なことを考えてたんだなっていうのは、
うん、
はい、
うん、なるほどね、なるほどね、そういったところをまずあの壁を乗り越えて動いていくと自信を持って物件を判断することができるし、自分自身にも自信を持てることができたっていう、そういうことですよね。
そうですね、はい、
あ、なるほどね。その辺がこのね、ちょっと今、チャットでご質問来てますけど、オーバーローン、フルローン、オーバーローン、フルローンってね、こうバンバンバンバン書いてあるんで、すごいですねって、なんかこうね、どういうコツなんで、コツがありますかみたいなのがこう来てますけども、そういった自信を持って先ほどね、そのこの条件頭気に入れてくれとかって言われて、あのどうしようかって悩んでたところから、どうやってこうなんか交渉したりとか、なんかこうオーバーローンが引けるようなあのこう折衝ができるようになったのかって、ちょっと皆さんね一番聞きたいところだと思うので教えてほしいんですけど。
あ、はい、ですね、なんかあの、
うん、
例えば銀行さんに対してオーバーローンでお願いしますっていうのがもう、うん、すごいこうむちゃむちゃなオーダーだと自分の中で思ってたところがあって、
うんうんうんうん、
そんなこと言おう銀行さんにも言えないとか、
うんうんうん、
はい、ただこう 不動産投資やっていく中でオーバーローンっていうのはすごくこう、うん、有効な手段であるので、
うんうんうん、
まあ、それをちゃんと説明した上であの、うん、オーバーローンで借りたいと思ってますっていう、うん、普通に言うだけで相手も、
うん、
まあ、できる限りのことをしますっていうような反応だったので、うんうん、まあ、自分がオーバーローンはもう言っちゃいけないような言葉っていうふうに思ってたのがありますね、
うん、へー、オーバーローンって言ったらあのバカにされるんじゃないかとか、こう出入り禁止になるんじゃないかぐらいのなんかイメージというかね、なんかこれ言っちゃいけないんじゃないかみたいな、そんな感じだったんですかね、もしかして。
そうです、なんかおこがましいような、
おこがましいみたいな、はい、私のごときがおこがましいみたいな感じだったんですか。
そうですね、はい、
それがどういう内容であのオーバーローンこれこれこういう理由であの出してもらった方がいいですっていう、その内容をちょっとシェアできるもんなら教えてほしいんですけど。
はいはい、まあ、銀行さんにとってやっぱり一番手っ取り早いのが、うん、まあ、頭金を入れてもらった方がやっぱり内諾、うん、まあ、うん、かけやすいとは思うんですけれども、
うんうん、
まあ、一方で投資家としての目線といえばやっぱり、うん、例えば1000万円入れるとやっぱその回収するのにやっぱり 2,3 年かかりますし、
うんうんうん、
やっぱりキャッシュアウトっていうのは何、うん、かあった時に、
うん、
耐えきれなくなるので、
うんうん、
できれば、まあ、オーバーローンで引いた方が経営も安定しますし、
うんうん、
いい決算書になるので、
うんうん、
はい、まあ、銀行さんにとっても、まあ、2投目3投目いけるんだったら、まあ、オーバーローンもありがたいですっていうような、
うんうん、
はい、
なるほどですね、
はい、
そういうもう真っ当な説明をするだけで、あ、なるほどねっていうふうにちゃんと向こうも納得してくれたわけなんですね。
そうですね、はい、
うん、
最初はまあ、自己資金も、まあ、うん、ある程度あるっていう見せてるので、
うん、
やっぱりこの資金こっちに移してくれないですかって簡単に、まあ、うん、銀行様から聞いてくるんですけれども、
うんうん、
まあ、それに対して、まあ、そういったロジックを含めた上で、まあ、これはもう別の資金なので、計算に入れてませんとか、
うんうん、
はっきり言うことで銀行さんもそれで、まあ、ある意味腹くくって、
うん、
臨機書書いていただけるので、
う
ん、はい、
うーん、なるほどね。そうするとやっぱりおどおどして無理かもなとかって言ってるこの自分の内面がもうオーバーローン出るんだってはっきり、もう出なかったらもういいですぐらいのもうすごく強い意志ぐらいですか、それとももう出てくれたらラッキーというか、その辺のこう感覚もせっかくなんで教えてもらえると嬉しいんですけど、
はい、言って損はないなっていう、
あ、なるほど、
感じです、はい、
あ、なるほど、なるほど、
まあ、
うん、
まあ、オーバーローン引けたらラッキー、
うんうん、
で、オーバーローンがダメだからフルローン、うん、じゃあお願いしますっていうような、せっこいような感覚あるんですけど、
なるほどね、
はい、
まずオーバーローンと言ってみて、
はい、
出たらラッキー、そうじゃなかったら、はい、まあフルローンでもいいですよみたいな、
そうです、はい、ちょっとおこがましいような感じもするんですけど、はい、
でもね、ちゃんとこうやって出てるからね、いいですよね。
そうですね、うん、はい、でこの4投目に関してなんですけれども、
うんうん、
当初、まあ、ある地銀さんなんですけど、
うん、
まあ、不動産投資うちやってないですよっていうところから面談でスタートしたんですね。はい、
うん、
まあ、15分ぐらいこういかに不動産投資が、うん、まあ、尻つぼみの産業というか、
うん、
っていうのを延々と聞かされまして、
あ、否定されたわけなんですね。
そうですね、はい、
ほうほうほうほう、
で、まあ、ずっとまあその話を聞いてたんですけれども、
うんうん、
で、まあ、先ほど、
うん、
お話した、うん、まあ、投資家からの目線はこうですよっていうのを素直に話したところ、
うん、
本当に180度手のひら変えて、
うん、
まあ、水野さんやりましょうって、うん、おっしゃってくれて、うん、
へえ、それをやっぱり向こうの、不動産投資でねえ、もう私立もめがやめときなさいよって説得してたぐらいがやりましょうって言ってくれたって相当な変化ですよね。
そうですね、はい、で、まあ、とはいえ、まあ、その銀行さん的にはやっぱり、
うん、
法務省に取るためにはこういう条件、うん、こういう条件という結構厳しめな条件があったんですけれども、
うんうんうん、
なんでそれに当てはまる物件があれば、まあ、持ち込みしますっ ていう話で終わってまして、
うんうんうんうん、
で正直そんな物件ないなって自分の中でも思ってたんですけれども、
うんうんうん、
その1年後ぐらいにこの4棟目の物件が出てきまして、
うんうんうん、
でもうがっちり当てはまったものですから、
うんうん、
内諾いただいたっていう感じです、うん、
なるほどね。いやね、その銀行名知ってますけど、ここからよく引けたねっていう銀行さんなんで、もうすごいね。
そう、はい、まあ、だいぶ厳しいですね。
いや、だいぶ厳しいところを突破していくんだなって思ったんで、はい、粘り強く、そうやってね、根気強く説得というか、説明していったんですね、その辺はね。
そうですね、はい。
なるほど、なるほど。ちょっといくつかまた質問が来てるんでね、ちょっと質問いいですかね。はい、融資してもらった金融機関は合計何行ですかね。
今現状4行です。
4行ですね、
はい、
はい、ありがとうございます。おかわりも結構もらってる感じですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。あとそうですね、本業と不動産業と子育てと3つを両立させるのとても大変だったと思いますと、はい、お苦労があったと思います。どのような心構えで両立、まあ、3つなんで全部こうね頑張ってると思いますけど、
はい、
両立されてます？
そうですね、まあ、気持ちの面で言えば、うん、ちょっと尖ったいから話かもしれないんですけど、うん、まあ、自分が好きで子供を引き取ったので、
うん、
も
う
自分の責任なんとかしろよっていうのは自分に言い聞かせるようにしてます、うん、
はい、なるほどね。
で、まあ、時間というところにおいては、うん、やっぱり一日の中でやっぱり自分の一番大事なのは子育て、
うん、
まあ、例えば送り迎えであるとか、
うんうんうん、
習い事の一緒に行くとか、
うんうん、
そこはもう必ず外さないで必ず同行して、うん、残った時間を、まあ、音響と不動産業に、残りの時間を当てはめていくっていうような感覚でやってました。
なるほど、ありがとうございます。それは最初から、今はだいぶ本業の仕事は、本業というか内装業はだいぶ少なくなったんですか？
そうですね、だいぶセーブして、
うん、
はい、ちょっと、まあ、コロナの関係でずっと子供たちの異変にいたとか、
うんうん、
そういうところもあったので、
うん、はい、なるほどですね。なるほど、ありがとうございます。あとそうですね、全部、まあ、あれですよね、都銀、1棟目は都銀ですかって書いてあるんですけど、都銀じゃないですね。
都銀じゃないですね、はい、
はい、ありがとうございます、はい。積算評価とかやっぱり物件評価が高、銀行にとっての価値というか評価が高い物件をやっぱり選んで持っていったっていうことはやっぱ勝因の一つなんですか？
はい、そうです。1、2、3投目は、
うん、
そうでもなかったですね。
ああ、そうですか、
はい。
1、2、3投目はどういう勝因というか、どういう、
そうですね、1、2、3投目は収益還元しか見ないっていう行員さんで、うん、
なるほど、なるほど、
はい、はい。
でまあ、収益還元でいいとしっかり見てくれる銀行さんというのを把握してて、その収益還元でいけそうな物件を当てたということですね。
そうですね、はい。
あと4棟目以降は銀行評価というか積算が割と出る物件というのを持っていって、それで物件を評価してもらったということなんですかね。
そうですね、はい。
ちゃんと銀行の特色に合わせてその辺はチョイスして持っていったわけなんですね。
そうですね、はい。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。あとどうですか、なんかエピソードとか、これはというエピソードとかありました？
はい、
うん、ターニングポイントとか聞いてみましょうかね。
あ、ありがとうございます、
うん、
ですね、
なんかエピソードでもいいですよ。
ですね、すみません、ですね、よく銀行開拓とかすごいこう断られてばっかりで、
うん、
まあ辛くないですかっていう話もなんかあるんですけれども、
うんうん
うん、そうですね、自分がサラリーマンをやってた時代がありまして、
うんうん、
その時に結構厳しめな営業を経験したものですから、
うんうん、
あんまりそう銀行開拓で断り続けてもこう、うん、気持ちが折れずにいたっていうのも、うん、一つの原因だと思います。
結構サラリーマン時代は断られることが多い仕事職種だったんですか？
そうです。100件こう企業さん回って1件ぐらい話聞いてもらえばいいみたいな。
まあ、ほとんどダメですね、そう
ダ
する
メです。
ね。
はい、はい。
うん、そこでいちいち落ち込んでてもしょうがないんで、ということ
そうで
な
す
んです
ね。
ね。
はい、はい。
なるほど、なるほど。例えば1棟目だとかだと、どれぐらい銀行さん回って融資してもらえたのはどれぐらいだったとか、なんか覚えてます？
はい、ですね。ま、ちょっと記憶も薄れたところもあるんですけれども、40校ぐらい、片っ端から、まあ、地銀さん、信金さんとか、まあ、しか JA さんとか、そういったところも全部片っ端から行ったのは記憶してます。
おお、なるほど。もう本当に JA まで行くってことは片っ端からですね。
そうですね、やっぱこの1棟目はまあ個別案件で紹介してもらったんですけれども、はい、まあ、このでまあ、ある程度その私ともう1人暮らししか動いてなかったので、はい、まあ、時間は結構あったので、片っ端から行けるところは行ったっていう感じですか。
なるほどですね。なるほど、ありがとうございます。あとそうですね、ご質問が来ているんですけども、ちょっと、内装業は自営ですか、まだ続けている理由は何ですかっていう、ちょっと話変わりますけども、そういう内容、ご質問が来てますけども。
そう、
自営。
自衛ですね、はい。
で、まだ続けている理由というのは、もうちょっとまだ収入が、時間があるときには稼ぎたいみたいな、どういうあれですかね。
そうですね、まだ買って購入して間もないので、まあ、決算書も仕上がってないですし、そういった理由からまだ続けてますね。
なるほどですね。もう少し規模が大きくなって、決算書が良くなってきたら、完全にもう賃貸業のみにシフトしていく感じなんですか、思いとしては。
そうですね、まあまあ、せっかく内装業に、まあ、人生で携われたので、まあ、自分の物件の修繕とかはまあ自分でやりながらとはちょっと思ってます。
なるほどですね。で、やれる範囲でやりながらっていうところなんですね。そうですね。他の、まあ、事前に、いくつか質問を聞いていますので、時間がある限りね、聞いていきたいなと思うんですけども、そうですね、物件の探し方ですね、特に多かったのが質問なんですけども、物件の探し方とか、融資の引き方とか、特に心がけたこととか、意識したことがもしあれば、教えてもらえたらいいですかね。
ありがとうございます。物件の探し方などについては、もう本当に会の、まあ、オーディオプログラム通りに、もう本当に基本に忠実に行っていったと思ってます。はい。まあ、よく、まあ、あるんですけど、まあ、物件を紹介してもらったときに、まあ、すぐに現地に行って、現地から電話するとか。はい、まあ、メールよりもすぐ電話で、機会があれば面談するっていう、はい、態度で中華さんとは接してました。
なるほどですね。融資はどうですか？
融資に関しては、まあ、資料を早く提出するであるとか、はい、まあ、ファックスとか郵送とかでも、まあ、資料なんとかいろいろ送れるんですけれども、まあ、わざわざ、まあ、銀行さんに、まあ、仕事の前に、銀行さんによって郵便受けに届けておくとか、そうする と、
なる
まあ、
ほど。
朝の時間使って届けてくれたんだなっていうのを、まあ、認識してくれると思うので。
ああ、ちょっとそこもアピールも込みでやってたりするわけですね。
そうですね、はい。
なるほど、銀行開拓は、紹介とかもされてたんですか？それとも、もう飛び込みというか、電話してやってる感じなんですか？
すべて飛び込みでした。飛び込みです。はい。
なるほど、自力で飛び込んで。
そうですね、新規で、はい、電話して、面談してっていうのがスタートですね。
なるほどね、はい、まあ、ぶっちゃけこうお世辞にもこう口がうまいというか、
はい、
ね、キレキレで私できますっていう感じではないと思うんですけど、
はい、
すみません、大変失礼です、申し訳ないですね。そんな中でもちゃんとそこでちゃんと突破していったっていうのはどういうところが良かったんですか？
ちょっと自分でもちょっと、もう分からないところもあるんですけれども、まあ、それは本当に誠実に取り組んだ結果かなと、まあ、それしか取り柄がないので資料、なんか補足資料があればもう翌日にはすぐ提出するとか、そういった対応がまあ評価されてるのかなとは自分の中で思ってます。
じゃあなんか特別なこう資料を追加したりとか、なんか凝ったような事業計画を作ったりとかっていうことはあんまりしてない？
はい、そうですね、まあ、そんな資料そもそも作れないですし、はい、Excel とかもよく作れ、まあ、まだに使い方わからないような人なので
、なるほどですね、ありがとうございます。じゃあですね、ご質問来てますね。独身になられてからすべて物件購入とのことですが、法人名義の購入にあたり連帯保証人っていうのは代表者のご自身のみで OK でした？
そうですね、はい、その通りです、はい、
なるほどですね、
はい、
あとシングルで子供を抱えながらどのように不動産の時間を工面されていますか？ご両親のヘルプなど時間調整されているのでしょうか、というご質問が来てますけど。
あ、はい、ありがとうございます、うん、そうですね、両親のヘルプはもちろん、あ、もちろんというか、うん、手伝ってもらってます、
うんうん、
はい、でちょっと先ほども申し上げた通り、まあ、うん、まあ、24時間の中で子供の時間っていうのを、うん、まあ、うん、まあ、ここはもう絶対に揺るがない時間というふうに自分で、
うん、
当てはめて、うん、で、それ以外の時間をもう、フルで内装と不動産に当てるようにしています。なので、はい、まあ、仕事が忙しいときは、まあ、夜中の2時ぐらいに家を出て仕事に行くっていうのも今まで、やってきてましたね。
なるほどね、はい、もうそこら辺の優先順位とかも徹底してたんですね、その辺はね。
そうですね、はい、
うん、ね、ありがとうございます。じゃあ最後に、なんか今月末にもまたもう一つ買える見込みが立ったというのをね、少しお聞きしたんですけど、
はい、
言える範囲でどんなこうちょっとエピソードがあって、
はい、
どんな物件だったっていうのをね、ちょっと教えてもらえると嬉しいですけど。
ありがとうございます、岐阜の方で、うん、価格が3億円の物件です、
ね、うん、大型物件ですね。
そうですね、はい、うん、ちょっとだいぶ背伸びした感はあるんですけど、ね、はい、
うんうんうん、
はい、で、信金さんから、うん、融資をいただきました、
うん、
はい、でちょっと物件が大きいので今回はまあ初めて頭金を、うん、まあ、入れる選択をしています。
うん、うん、なるほどですね、
はい、
うん、
どんなスペックですか？はい、RC 増の築15年で 9.2%、
うんうん、あ、いいですね、
はい、
ですね、なるほど、はい、これ変えるとだいぶまた規模が大きくなりますね。
そうですね、はい、
うん、はい、なるほど、だんだんじゃあちょっとワンベスターまで近づいてきましたね。
そうですね、もう本当初めの頃はそんなことなんて全く思ってもなかったんですけれども、
うん、
はい、ね、なんか夢のようですね、
はい、ですね、もう始めるときは多分まさかだと思うんですけど、
はい、
すごいとこまでね来たと思うんですけど、なんか同じような気持ちで本当にできるんかなとか、ね、できね、そんな先にすごくこううまくね、言っているようには見えるけど、なんか実際自分どうなのかってね、多分不安に思っている方がいらっしゃると思うんで、その人に向けて何かちょっとメッセージもらえたら嬉しいんですけど。
あ、ありがとうございます。ですね、まあ、この、まあ、インタビュー聞いてても分かると思うんですけど、正直 喋るのがあんまり苦手で、まあ、自信とかもないんですけれども、やっぱりなんで、ここまで変えたかなっていうのをちょっと今回自分でいろいろ考えてみたんですけれども、やっぱり目標というか目的がしっかり定まっていたので、これだけブレずに動けているんだなとは思います。
目標っていうのは、ニジのパパさんの目標っていうのは具体的に言うとどんな感じですか？
そうですね、家族のために時間を取れるであるとか、子どもたちが、やりたいことをやらせられる状態であるとか、そういった、家族に対してのことなんですけれども、そういった子どもたちが成長していく姿を、仕事をしながらこう見るんじゃなくて、実際その現地に行って、自分も子どもたちのために時間を使って自分の目で見るとか、そういったことをしたいなというふうに思ってたので、それを叶えるために不動産で成功したいなというのは思いになりました。
なるほどですね。自分のためっていうよりも、もちろんね、自分のためもあると思うんですけど、家族のためとかお子さんのためっていうことが、ね、すごい力になって、なんか腹から力が出てここまで来たんかもしれないですね。
そうですね、なんか自分のせいで子どもたちが悲しい思いするっていうのがもう、自分に不幸があるよりも耐えきれない思いがあるので、
なるほどね、なるほどね。ちょっとね、お会いさせてもらったことありますけど、可愛いね、2人ですからね、あの子たちを悲しませることなんてみたいな感じがね、あったんですかね。
そうですね、はい、やっぱりね、親として立派な、この大人に成長してもらわないといけないとか、そういったものがありましたので、
なるほどですね、
はい、
それをなんか力に変えて頑張ってきたんですね。
そうですね、はい、
分かりました、ありがとうございます。じゃあちょっと時間ですかね、そろそろ時間になってきましたんで、いろいろね、根掘り葉掘り聞かさせてもらいましたけども、すべて真摯に答えていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また、ご視聴の方もね、また次回来月また開催しますので、参加していただければありがたいです。では今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。